皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR です。2026年5月22日分としてマス GR カテゴリから9本の論文をお届けします。1本目はチャンチエンリさんによるバーチャルスペシャルネスオブザダブル、ダブルの仮想的な特殊性です。この論文ではある種の群を組み合わせて作られる新しい群が仮想的にコンパクトな特殊群になるかどうかを研究しています。具体的には仮想的にコンパクトな特殊グロモフ双極群を準凸部分群に沿ってダブルにした場合もやはり仮想的にコンパクトな特殊群になることを証明しました。この結果がすごいのはこれによりこうした群が線形でありかつ剰余有限であるという重要な性質を持っていることが保証される点です。証明には非正極立立方体複体の理論が使われていてウォーカーとイミテーターという非常にユニークな構成法を用いてハイパープレーンが複雑に絡み合わないような有限被覆を見つけ出しています。さらにこの結果を一般化して頂点群が全て同じで仮想的にコンパクトな特殊グロモフ双極群であるような群のグラフの基本群についても仮想的にコンパクトな特殊群になることを示しました。部分群が準凸であるという条件が不可欠である点に数学的な緊張感があって面白いですね。2本目はアリジット・マハトさん、プシャール・カンタナイクさん、そしてエーラメシュワルパトロさんによるシンメトリー&リジリティ・オブスター・シャペット・コックシターシステム星型コクサター系の対称性と合成です。この論文ではグラフが星型になっている特別なコクサター系についてその自己同型群と合成を徹底的に分析しています。コクサター群というものは定義するシステムが違っても同じ群になる場合があるのですが著者の皆さんは具体的にどのような対称性が存在しいつ2つの異なる表現が同じ群を定義するのかという同型問題に挑みました。特に注目すべきは自己同型群を内部自己同型やダイアグラムの置換さらには部分共約といった要素を用いて半直積という形で構造的に分解して示した点です。エッジのラベルが特定の素数で割り切れるかどうかに基づいて完全列が分裂する条件まで導き出しており非常に緻密な議論が展開されています。さらにこれらの群がグロモフ双極的であることを証明しあらゆる自己同型のライデマイスター数が無限になるという性質を持っていることを明らかにしました。最終的に星型コクサター系はダイアグラムのねじれや爆発という操作を除けば合成を持つことを証明しており偶数のラベルを含むケースまで拡張して同型問題を解決した点は数論的な視点からも非常に鮮やかな成果だと言えます。3本目はニブレブ・ハリさんとドロンプダーさんによるアルドゥスタイプスペクトルギャップスインジェネラリズドシンメトリックグラップス一般化対象群におけるアルドース型のスペクトルギャップです。この論文では群論と確率論が交差する非常にエキサイティングな問題に挑んでいます。具体的には任意の有限群を組み合わせて作られる一般化対象群においてアルドースのスペクトルギャップ予想の類似版が成り立つことを証明しました。もともとこの予想は通常の対象群におけるランダムウォークの収束速度に関するものですがそれをより広い枠組みである一般化対象群にまで拡張したという点が実に見事です。さらにハイパーグラフへ予想を広げたカプートの拡張についても通常の対象群で成立していればこれらの一般化対象群でも同様に成り立つことを示しています。構造が複雑になる一般化対象群においても対象群が持つ本質的な性質が保存されていることを導き出した非常にエレガントな結果といえますね。4本目はベンカタ・スバイア・エラパティさん、ラフル・ディクシットさん、アジャイ・クマーシュクラさんによるツイステッド・フロベニウス・シュアー・インディケーターズ&キャラクター・デグリー・ SUMS ・インディエドラル・グラップス二面体群におけるねじれフロベニウス・シュア指標と指標度の和です。この研究では有限群の規約複素表現の度の和と ある自己同型写像に関するねじれた対応の数の関係について探求しています。通常高等写像の場合にはこの2つの値が一致することが知られていますが、著者たちは正標数の数論的な性質をうまく利用して高等写像ではないケースに切り込んでいます。特に位数が P あるいは 2P、P の事情である群を分析しており、その中でも二面体群という非常に扱いがいのある群の属について、表現の度の和がねじれた対合の数以上になるという不等式を証明しました。さらに、自己同型写像のパラメータが持つ数論的な性質に基づいて、ねじれた対合の数を完全に分類したという点には、数学的な美しさを感じますね。5本目は、マルコ・ダメレさんによるオンフィニテ・パーフェクト・ツーシッピドス・キューブ・レーシーズ有限完備二面スキューブレースについてです。この論文では2つの群の演算が組み合わさった特殊な台数構造であるスキューブレースについて、特に二面性と完備性を持つ場合の構造定理を明らかにしています。完備であるということは、簡単に言うと自明でないアーベル賞を持たないということなのですが、この性質が下方群と上方群にどのような制約を与えるのかを深く掘り下げています。著者は複雑なスキューブレースを共通の中心イデアルでつなぎ合わせて分解する中心積という理論を構築しました。ここが非常に巧みなところで、最終的に全ての有限完備二面スキューブレースは2つの特定の成分の中心積として表せることが証明されました。その結果、スキューブレースが完備であることは、下方群および上方群がそれぞれ完備であることと同値であるという、非常にすっきりとした結論が導き出されています。また、二面性という条件がいかに重要であるかを証明するために、二面性を持たない準単純なスキューブレースを具体的に構成して、それが自明でもほとんど自明でもないことを示しています。交代群を用いた構成など非常にテクニカルな議論が展開されており、構造の美しさが際立つ研究でした。6本目はマス RA からのクロス投稿で、ルグバレフさん、ワイリさん、ワイシェンさん、ワイワンさんによるインナーポスト大アルゲブラス&インナーポストグラップス内部ポストリー台数と内部ポスト群です。この論文では内部ポストリー台数や内部ポスト群がどのような条件があればロタバクスター演算子から導かれるのかという問題をコホモロジーという手法を使って解き明かしています。ロタバクスター演算子があればこれらの構造が自然に作られることは分かっていましたが、その逆が成り立つかは分かりませんでした。そこで著者たちは障害類という概念を導入します。内部ポストリー台数の場合、ある中心拡大に関連するコホモロジー類を考え、これが自明であることこそがロタバクスター演算子が存在するための必要十分条件であることを証明しました。内部ポスト群についても同様に、第2コホモロジー群における2コサイクルとして障害類を定義し、同じ結論を導き出しています。特に面白いのが半単純なリー台数の性質をうまく利用して既存の定理を内部的なケースで再証明している点です。これにより多様体上の数値積分や確率解析で使われる台数的な枠組みへの理解がぐっと深まりました。非常に緻密な議論で構造的な美しさが感じられる結果ですね。7本目はマス OA からのクロス投稿で、ヤイル・ハートマンさんとメフルダッド・カランタールさんによるスタビライザー・サブグラップス&ザ・シンプリシティ・オブ・レデュースド・クロスイド・プロダクト簡約交差積の単純性と安定化部分群です。この論文ではコンパクト空間上の群作用というダイナミックな性質がそこから作られる簡約交差積という C 台数の台数的な単純性にどう影響するかを調べています。特に2014年に小沢さんが提示した簡約交差積が単純であれば安定化部分群が C 単純になるかという問いに挑んでいます。これまでの手法ではヒアメナブル群を扱う際にうまくいかないことが多かったのですが、 ここでは非可感定常理論などの確率論的なアプローチを取り入れているのが非常に巧みな点です。結果として極小作用による簡約交差積が単純であるなら、少なくとも一つの点において安定化部分群のアメナブルネが自明である必要があることを証明しました。さらに加算線形群や双極群などの重要な群のクラスにおいて簡約交差積が単純であることと、 C 単純が安定化部分群を持つことが同値であるという完全な特徴付けに成功しています。小沢さんの問いにこれらのクラスで明確な答えを出したことになりますね。加えて一様に回帰的な部分群についても深く考察しており、非常に密度の高い議論が展開されていました。8本目はマス NT からのクロス投稿で、オズレム・エジュデルさん、ゾフィア・ゴラスカさん、ヤセミン・カラさん、レオニー・ミーンハウスさん、オズゲ・ウルケムさんによるアーバー・イール・ガロア・グラックス・オブ・アピー・シー・エフ・マップ・ウィズ・ストリクトリー・プレ・ペリオディック・クリティカル・ポインツ、厳密に全周期的な特異点を持つ PCF 写像の樹状ガロア群です。この論文では数対上で定義されたある特別な二次有理関数について、その樹状ガロア群と反復モノドロミー群を詳しく調べています。この関数は2つの特異点がどちらも厳密に全周期的であるというとても珍しい性質を持っています。研究の目的はこれらの群がいつ最大サイズに達するかを明らかにすることです。多項式については研究が進んでいますが、有理関数の場合はまだ謎が多く、ここを解明しようとするアプローチにはワクワクしますね。著者たちは二分儀状の自己同型群の構造や関数の反復解の判別式を計算することで群の生態を突き止めました。特に4段階目までを確認すればそれが最大であるかを判定できるという基準を示したのは、計算の手間を大幅に減らす実用的な成果だと思います。さらにこの群のハウスドルフ次元が0であることや、非アーベル的な定数体を持つというこれまでの PCF 二次写像にはなかった驚くべき性質も見つかりました。複雑な構造を再帰的な記述で鮮やかに解き明かした非常に密度の濃い研究です。最後はマス RT からのクロス投稿で、ガブリエル・ AL ソーザさんによるサブナーマリザーズ&キャラクター・コレスポンデンス・イン・ピーソルベーブル・グラップス D 化解群における部分正規化群と指標対応です。この論文は有限群の表現論における局所的な構造と帯域的な性質をつなぐ非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。具体的には群の規約複素指標とその部分正規化群の指標との間に特定の要素における値が一致するという特別な対応関係があるかを探求しています。著者は P が基礎数である P 化解群に焦点を当て、強い部分正規化群予想の証明に挑みました。ここで注目したいのがグローバーマン対応を相対的なバージョンへと一般化した手法です。これによって普遍部分群の指標を巧みに制御し、複雑な群構造の間で指標の比や値を保存させることに成功しています。証明の構成がとても丁寧で、まず正規 P 補群を持つ群から始め、P 長さが1の P 化解群、そして一般の P 化解群へと段階的に難易度を上げて攻略していく流れが見事です。結果として P が奇数であるとき、部分正規化集合が部分群となる条件下でこの強い予想が成り立つことを示しました。特に P 長さが1の場合には部分群であるという制約なしに完全に証明されており、表現論における重要な一歩を刻んだ研究と言えるでしょう。さてさて、今日は仮想的にコンパクトな特殊群から国サター系、一般化対象群、そしてスキューブレースや簡約交差積、樹状ガロア群まで非常に奥深くエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の持つダイナミズムを存分に味わえた充実した時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。